笠谷浩二です。
中澤正友です。
この春から、うん、僕マスクするのやめたんだよね。
おどういうこと？何あれあれ、あの花粉症疑惑はどうなったの？
いや花粉症だと思うんだけど、うん、まあ、仕事でね、うん、結局のところ、まあ、ご挨拶だとか大事なところではマスク外すわけ。
まあそうな。
で、まあ、近年よく言われてることだけど、うん、マスクをこう顎の下にやったりとか、はいはいはい、まあ、また畳んでおいてまたつけたりとかしてるとそっちの方が不衛生だっていう説がある。
そうだね、
うんうん、顎のあたりだったりとか、まあ、畳んでその辺に置いていると空気中の菌がもうマスクの中にいるじゃないかみたいな説があるわけですよ。
そうだね。
で、まあ、どうせつけたり外したりするのはマストで、でその上でもうその外した後つけてるのがもう逆に体に悪いんだったら、うん、もうつけないでいいじゃないのって思って。
まあまあ言いたいことは分かるよ。
合理的じゃん、
まあ、言いたいことは分かる。
だから、うん、いや僕干渉なんだけどな、まあ、仕事の上ではしょうがないなって思って。
マスクケースっていうのがあるんだけどね。
で、うん、マスクしないって言って4月末ぐらいから、うん、もう花粉症もうグズグズしながらでもいいからマスクしないって生活してたんだけど、うん、特に鼻水とか出ない。
まあもうね、時期が過ぎたらね、
うん、
実際僕ももうマスクあんまつけてないし。
そしたらなんかさ、うん、巷を歩くのが恥ずかしくなっちゃってる。
なんでだよ。
なんかこうだからノーブラで外歩いてる感じよ。周りからは気にされないよ。周りからは気にされたんだけど、うん、私だけあなんかスースーするみたいな、なんかスースーするなーみたいな。ノーパンでもいいんだけど。
その感覚あんまよくわかんない。
ノーパンでジーンズ履いている人でもいいんだけど、うん、なんかスースーするなーみたいな。あれ忘れちゃったかな、なんか大事なやつを一枚忘れちゃったかなみたいな。
そんなに口デリケートなポイントなの？
いや意外とそのもうここ数年間は基本的にマスクをつけて外にいるっていう生活をしてたわけだから、うん、やっぱさ、うん、なんかこう馴染みよね。
ああ
それこそ電車の中で思い出し笑いをしてさ、うん、とかなってても、うん、マスクだったらそんなに気にしない
わけ。ああまあまあね、うん、
でもマスクしないでいると、うん、あ、すいません。い
や、
違いますよ。違います、違います、みたいな、うん。
マスクつけながらね、うん、歌ったりとかする。
ああ、そうそうそう、うん。それもなんかさ、その、感覚的にあるじゃん。
そうね。
マスクしてて、ぐらいだったら、まあまあまあ、まあまあ、あんま目立たないよ、みたいなのが、そのまんまいると、あれあ、すいません、聞こえてる？
いやいや、聞こえる。
いや。
口めっちゃパクパクいってるしな。
ごめんね、みたいな。あ、そうそうそう。特に僕、あの、考え事をしながら、
ブツブツ。
みたいなのを、たまにあったりする、うんうんうん。それを、マスクしてれば、まあ大丈夫なんだけど、してないと、恥ずかしい。
なるほどね。
まあ、より一層、こう、自分の見られ方を気をつけるようになったっていう、プラス面があるんだけど、うんうんうん、どうもなんかね、こう、そわそわすんだよね。そうだから、うん、これまで去年までは夏場とかも基本的にはマスクをしたまんま外に出てたんだけど、うん、もう今年からマスクしないで出るから、
うんうんうん、素顔の私デビュー。
そう、素顔のままで私はそこにいるから、うんうん、あんまこっち見ないで。
何それ。
あんまこっち見ないで恥ずかしいから、うん、シャイな自分にもまた再会してしまったよ。
向き合わないとね、うん、
出会ってしまった、うん、まあポッドキャストはね顔見えないんで、
うん、
正々堂々と恥ずかしいことも喋っていきたいと思いますよ。
普通に話していくからね、
はい、うん、それでは今回もそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。いや、そうそう恥ずかしいとかっていうわけでもないんですけど、歩いてる時に足元を見る癖があります。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
まあそうそう、いや恥ずかしいんですけれども、あの自転車に乗ってる時とか歩いてる時とかに、あのついつい、変身ポーズの練習をしたりします。中澤正友です。
嘘だろ。
あるやるん。
嘘だろ。
あるダンスの練習とかする。歩きながら手だけ練習とか。
ああ、まあ上半身の振りの確認はね、軽くすることはなくはないけど、そうそうそうそう、変身ポーズかよ。
そう、 名乗りとかね。
やばいな、それはやばい。
そんなね、あのね、パリッパリ動くわけじゃないんだよ、うん、軽くだよ、
う
ん、その左右確認ぐらいのもんだよ。
でも、
うん、ちょっと恥ずかしい、
中澤さんの方が恥ずかしいな。
ちょっと恥ずかしい。
僕の方がまだマシだな、うん、マスクしてないだけだし。もうちょっと自信持ってやっていこう。
この番組は中澤正人と加瀬谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
今回は久しぶりにメッセージを読んでいきたいと思います。
お願いします。
伊賀さんからです。
ありがとうございます。
こんばんは、初めてメッセージを送らせていただきます。
ありがとうございます。
私も皆さんとは違う方向で話す仕事をしているのですが、
うんうん、
マニュアル以外の臨機応変な対応が苦手です。緊張したり慌てると噛んでしまうし、
うん、
うまく声で感情を伝えることができません。
お
二人は話す際に気をつけていることとかはありますか？うまく話せる方法があればアドバイスいただけると嬉しいです。
それはね、僕も知りたい。うまく話せる方法があるなら僕も知りたい。
いや、僕はね、もう話すことばかりを考えてここ10年間ぐらい過ごしてきたからね、
うんうんうん、
山ほどあるよ、
うん、
ノウハウ。
いいね。
ノウハウは山ほどある。
いいよ。
どこから行こうかね。
なんだろうね、ひとまずほら、メールからなぞるんだったらさ、
うん、
なんだろう、気をつけてることというかさ、
主に僕が喋りを志して最初の頃に気をつけたのは、
うん、
A とか A とかでつながないっていうのを最初の頃に気をつけたね。
なるほどね、
うん、A とか A で話をつないで間を埋めようとすると結構そっちの方に気がそがれて、
うん、
話が伝わらなくなるっていうのを感じて、
うんうんうん、確かにそうね、
うん、
編集もしづらいしね。、うん、
いや編集はいいんだよ、プツプツ切っていくだけだから、めんどくさいだけなんだけど、でも特に感情を伝えようと思う時とかに、物、
うん、
を考えながら喋るから考えてる最中にとかって言いやすいんだけど、
うん、
その考えている間を口に出しちゃうことで、あ、考えてんなーって思って、
うん、
感情的表現がより薄れるんだよね。
確かにそうかもね、うんうん、
でそれこそさ、考えずに思いっきり喋ってる時って、うん、割と人はえーとかあーとか言わないわけよ。
そうね、うん、
なんかこう気使ったりとか先のことを考えたりとか、まあ、言葉を選んだりみたいのをやってると、あーってなるから、
うんうんうん、
そうすると相手もあー考えてるねみたいな、うん、あ、今言葉を選んだということは裏の意味もあるのかなとか、うん、変な空気になっちゃってより伝わらなくなるっていうのがある、
うんうん、人間言葉は選ぶよ、
選ぶんだ
よ、選ぶけどね、それをね、
うん、
なんだろうな、スムーズにというかね、
そうそうそう、
伝えるためにはとかね、
そうそう、
あるよな。
でそれを経て、
うん、
次段階ぐらいに、
はいはいはい、
文章を終わらせるっていうのをやったね。なんとかで、なんとかで、なんとかで、けど、なんとかじゃなくて、でもなんとかでってずっと話してると、全然伝わらないっていうのがあって、うん、自分の中で、丸をどこで打つかを、
うん、
結構早めに設定する。
ああ、なるほどね。
こうこうこうこうこうなんですよ、
うん、
で相手を見るとか、
うんうん、
言葉を終わらせるっていうことを考えると、うん、意外と話は早いしまとまる、うんうん、
そう、例えばね、こう僕が結構あったりするんだけども、
うん、
何か一つの事柄に対してこういうこともあるしこういうこともあるよねって2つ以上、ね、
うんうんうん、
提案できることがあったりするんだけれども、
うんうんうん、
そういうのも、じゃあ例えばまず一つ目を出して相手からのリアクションを待って二つ目を出すとか、そういう風にした方がいいっていうこと？
そうそうそう、うん、結局 A or B みたいな話をする時も、
はいはいはい、
A もありますね、
うん、
しかしで次に行った方が、
うん、
一個話を終わらせて次に行けるんだよね。
確かにな、
A もあるんだけどさ、でも B もって繋いでると、
うん、結局何が言いたいんだろうってなっ
ちゃう、ね、2つ言ったねっていう残りになっちゃうんだよね、
うん、
どこで終わらせるかっていうのは、うん、結構喋りの時は考える。
あー、なるほどね、
うん
うんうんうん、
でまたテクニック的に、じゃあこの一連の流れを切らさないために 終わらせないで喋るとかっていうのも使ったりするんだよね。
なるほど。
そう、スタート地点からゴールまで続けて聞かせたいときは、うん、あえて終わらせないで、うん、一文をずっと点で区切りながら続いて続いて続いてオチまで引っ張るとかそういうことをやったりする。
ちゃんとそれはオチ想定できてないと難しいよな。なるほどね。
そう、結構終わらせるっていうのはね、やり始めると最初すげえ意識するんだけど、楽になるよ。会話ではね、楽になる。
なるほどね。
そういうところから始めると結構会話っていうのはね、まあ最終的には誰か相手だったりとか、まあ不特定多数であっても皆さんに伝わるかどうかが最終地点だから、
そうね、
伝わるようになるっていう結果がね、生まれてくるんだよね。そう思うよ。あとはね、そう、メールからなぞると、慌てないことって。
無理
特に僕も、もう、だから6年前とかのラジオとかを聞くと思うけど、話そう話そうと思ってすげえ早いの。で、無駄な言葉とかを山ほど投げるんだけど、なるべく慌てない。
そうね。
結構世の中、ゆっくり話している人のことも聞いてくれるよっていうのを、ある意味精神論で言うと相手を信じる。
俺ね、それに関してはね、家庭環境的にね、なかったからね。
あ、マシンガンなご家族がいたから、
あのね、特に僕なんか話すのがとろい方だから、
あ、
話してる最中にうちの家族の場合、姉も母もストンストンって違う話題がボコンってこう突っ込まれてきて、もう言いたいことも何も言えなくなっちゃうんだよね。
ある、それはね、
経験がね、
僕も今の仕事上ある。
あ、
やっぱね、差別はいけないよ、偏見はいけないけど、女性は多い。話の最中に違う話にぶっ飛んだりとか、言ってたことが途中で感情的に変わるとか。
これに関してはね、俺男女関係ないんだよ。
え、
俺あの、どっちもね、
まあまあまあ、そうだから差別偏見は良くないけど、多いように僕は感じて、まあ
ね、なんか男性の方はなんか解決しようと、
結論出そうとするから、
そうするから、最後まで聞いてくれることもあるんだよね、じっと待っててくれることもあるんだよね、だけどね、うちの家族はね、ダメだね聞いてもらえなかった。
でもね、そう、落ち着くのが大事で、
そうな、
僕はそういう場合は聞くに徹する、
あとはもう最後まで聞いてほしいんだけどってちゃんと言う。
ああ、それもある、
そうね、
本当にね、慌てず、丁寧に話すから、ゆっくりになってもいいんだよ、相手も真剣にゆっくり話してれば聞いてくれるよっていうのを信じる。
そうね、信じるし、信じてもらえる、もらうために伝える、
だから総じて、こう少し気持ちに余裕があるといいよ。
まあね、でもその気持ちに余裕を持つためにはさ、なんだろう、何をしたらいいのかっていうさ、もうなんかそのなんだろう、熟練度が高ければさ、それこそ今自分の仕事ではすごく緊張することはなくなったのよ。ある程度準備して挑めばいいから、まあそれでもまだ時々ちょっとキュッて緊張するけれども、でも僕の場合トークの方は未だに怖いね。
まあまあまあ、本業まではまだ至ってないところでね、
だからやっぱそうするとどうしたってこう熟練度を上げる必要があるし、その熟練度を上げるために今自分に必要なもの、やらなければいけないとまで言わないんだけれども、やった方がいいこと、っていうのをさ、こう知りたいわけじゃない。なんだろうね
あとは
伊賀さんの場合どうなんだろう、
あれだ、いや、もう今すぐできる
おおおおおお
テクニックとしては、
おおおおお、
もう中澤さんや平井さんは、とても感じたし、感じただろうし、すぐ実践をしてたけど、相槌だね。相槌を打つ。
確かに。
僕の方がかなりこう作為的にやってるけど、相槌を打っている人が会話のテンポを作り上げていくのね。相手が話してる時に、って食い気味に入っていくとテンポが上がっていくわけ。
あ、
でも話した後に、一呼吸置いて うん、って返してると、うん、だんだんスローダウンできる
わけ。はいはいはいはい、はい、
相槌コントロールでテンポを作っていく、イニシアチブを握る。
なるほどね。
相槌を打ってる方が考えられるし、次に何を言おうかなとか、
うんうんうん、
だから相槌を打って会話を組み立てるっていうのは、あ、第一歩目としてすぐできることかもしれない。
なるほど、一歩な、
うん、
うん。
それを応用していくと、こっちがピタッて黙ると、うん、相手がこっちに気を使うっていうのも生まれてくるから。
あ、
相槌を打ちながら話してて納得いかないことがあって、うん、みたいになってると、
あれ、
あ、あれ違う、今の違うみたいなのを相手が気づくっていう。で、結構相槌で相手をコントロールすることは多いよ。
なるほどね。
会話ではね、そういうテクニックがいっぱいあるね。まあ、実際どんなお仕事をしているかわからないですけど、日常生活における会話もね、結構一緒みたいなところありますから、
うんうんうん、
お話上手だったり楽しいお話をしようとするときに、いろんなちょっとした工夫をしてみると、
うん、
もう日常会話もエンターテインメントになっていきますから。
そうな、
この伊賀さん以外に皆さんも、伊賀さん以外にとかちょっとダジャレみたいな
言うなよ。わざわざ言うなよ。
他の皆さんもちょこちょこ思いついた時に試してみると笑えるような気がしますよ。
そうだね、
はい、ぜひ皆さん会話を楽しんでいってみてください。それでは一旦お知らせを挟みます。どうも、粕谷浩司だよ。ツイッターフォローしてくれてる？してくれてないの？してよ。たまに面白いよ。しょっちゅうつぶやいてるよ。じゃあブログは見てくれてる？粕谷 .net だよ。あんまり更新してないよ。でも割と大切にしてるよ。粕谷浩司、これからも頑張るよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、お送りしております。近所で工事をしててさ。
そうね、
もうこんだけ鳴ってるとマイクにも乗ってるだろうから一回言っとくけどね、う
ん、言っとくけど今近所で工事をしてるんですよ。
うちの近所でね、同時多発的に 2,3 件工事をしてて、うん、すごい日々ストレス。
あー、わかるな、わかるな。あるね。
そう、部屋で生活してる時間がまあ長いからさ、僕の場合は、うんうん、もうウィーンっていう音がね、疲れちゃう。
うん、わかる。
早く引っ越そう。
さてね、今から、
うん、
2年前ぐらい、2013年の12月に、僕舞台に出演させてもらったんですけれども、ゲストで、審議団無名クラシックスという、団体がありまして。
懐かしいな。
うん、そちらの、ファントムライセンススティールザプロミス、
うん、
まあ通称ではファンライ2って言われてるんですけれども、
うん、
そちらのなんか新作が、
うん、
今月の5月13日から17日までやる、うん、緑のボヤージュというタイトルでやるんですけれども、
うん、
ただ僕ちょっとこちらの方の、まあ結構ね、そのクラシックスさんっていうのがダンスあり歌ありアクションありのエンタメ活劇を作っていく団体なんですけれども、
う
んうん、まあちょいちょいこう声優であったりとか、あと何かしらこう、あの回想シーンみたいなので使う音声だったりとかっていうのを、
今回想っていうからワカメとかノリの話な
のか、うんうん、あの緑のボヤージュはあの海賊の話だから
近いじゃん。
ちょっと関わってないわけではないんだけど、でも分かんない、ワカメとか昆布とか出てくるかどうかは分かんない。
海賊の話の回想シーンっつったらもうなんか何っつってなんだ
僕どう受け止めればいいんだ。
僕も結構回想好きだけどね、うん、ミネラルって思って
海の呼吸をね、作ってね、その空気をね、さ、違う、そうじゃない。違うんだよ。
うん。
まあ、その、緑のボヤージュのね、
うん、
中で使う、こう、音声の収録に、うんうん、友情出演っていう形なんですけれども、
うんうんうん、
二言ほど収録しまして、
うんうん。なるほど、なんか前作の、まあ、エピソード的に少し関わっているみたいな感じ？
いや、もう全然全くの新作。
あ、全然違うのか。
うん、 ただあのこの間、うん、そのクラシックスで制作をやっている子に、
うんうん、
中澤さん、あの明後日なんですけれどもどっか時間空いてるとこありますって言われて
明後日
おおおいっぱいいっぱいだなって思いながら、
うん、
あの午前中だったら大丈夫ですって言って、
うんうん、
あのちょっとあのせっかく僕やっぱクラシックスさんの舞台は見てても出てても楽しかったから、
うんうんうん、
なんかこうお返ししたいなって思ってたところがあって、
うんうんうん、
で、まあ、今回音声収録立ち会わせていただいたというね、
ちょろっと、
はい、ちょろっと、うん、本当にちょろっとなんですけれども、
うん、
まあでもそのあらかじめ、台本の一部を見させてもらって、
うんうんうん、
でちょっとお話も聞いて、いや本当やっぱ面白そうだなと思って、
うん、
あの海賊もので、あの主人公がなんだ結構やんちゃな
麦わら帽
を、そうそうそう、海賊キングに俺はなるみたいなね、うん、そういうんじゃないんだけれどもどちらかというと
パイレーツオブ、
違うな違うな、あのパイレーツオブカリなんとかじゃなくて、あのどちらかというとファイナルファンタジー10かな。
あーなるほど、うん、あでも好きそうだな無名さんは、うんうん、そこら辺が
そっちのイメージの方があるかな、
うんうんうん
うん、なんで僕、まあ、僕も見に行こうと思っているので、
うん、
皆さんもぜひ見に行っていただきたいんですけれどもね。
何日から何日だっけ、
5月13日か水曜日から、17日日曜日、
うん、もう配信日から近いね。
そうですね、
うん、
もうまだですね、なんか聞いたら初日と千秋楽はもうほとんど、ほぼ満席で、
うんうんうん、
ちょっと席取るのは難しいんですけれども、まだ平日だったら空いてますっていうことで、
は
あ
は
あ、あのぜひ皆さんは見に行ってもらいたいなと思うんですよ、
うん
うん、であのこの、クラシックさんのホームページを見ると、
うん、
夏の新作の情報もあるんですよ。
お
あのこれ多分知ってる人は知ってるんですけれども、
うん、
ひなみざわ停留所というタイトルで、
うん、
あの舞台を作るんですけれども、
うん、
このひなみざわっていうキーワードに多少心当たりのある方がいると思うんですよ、
うん、
これあの日暮らしの泣く頃にという07エクスパンションっていう、なんか、サークルというか、チームがありまして、
うんうん、
そこの作っている作品が、
うん、
その日暮らしの泣く頃にというのがあるんですけれども、うん、それの本当に大元になった演劇用の台本というのがあるんですよ。
へえ。
それがひなみざわ停留所という、
へえ。
作品で、だから、これが、舞台化するということで、
うん、
これもちょっと僕もちょっと宣伝を見てて、おお何面白そうだなと思ってだからぜひまずひとまず、よかったらホームページとか見て、
うん、
あこんなのやるんだっていうのをねちょっと見てほしいんですけどね、
うん、
で今回僕こんだけ宣伝してるけれども全然今回関わってないんですけどね、うん、両方ともには
いやいいんじゃないですかね、
うん、だから僕なんかやっぱね、
うん、
今はちょっと舞台を控えてるところもあって、
うん、
ちょっとだけ飢えてるんですよねやっぱりやることに、
うん、でもだってそんな昨今元私たちの仲間である
平
山さゆきさんも舞台に立ってるわけですから、
う
ん、やっぱ舞台もね、
うん
まあ、しばらく僕ら見に行く感じだけど、
うん、
楽しんでいきたいよね。
そうだね、
うん、
そうだね。
舞台のあの生の緊張感とかすごい気持ちいいんだよね。
そうね、ハマるとね、
うん
うん、いやまたねやりたいなって思うんだけどね今はちょっとね我慢時なんでちょっとね本当にもうお仕事では出演させてもらいますけれども、
うん、
やっぱ自分
あんまりそれ語ってるとなんか未練みたいに聞こえるからさ。
そうね、よくないね
今は今、
そうそうそう、
今に全力なんだから、ね、そんなプツプツプツプツ言わなくていいよ。
いやだから全部好きだからさ、やるのとかもさ。
そうね、
うん、だからね、
うん、
まあまあまあひとまずはね今はね、声優業にしっかりと、
はい、
地に目を下ろして。
そうですよ、
うん、
BL ドラマ CD とかも先日発売したばっかりですし。
そうです、そうなんです。
はい、
はい、
我々中澤さん中澤さんで熱っ苦しい世界をやってたりするんだから。
そうですそうです。だって魔王様は彼が嫌い2という、うん、作品に出演させてもらって、
はい、
なんかBL 的な絡みはないんですけれども、
うん、
すごく うざい役をやらせてもらいました。
お
すっごい楽しかったです。
いいね、はい、そういう活動も続けていきますからね、
うん、
いつでもどこでも僕らを楽しんでいただければと思いますよ。
いや本当、はい、楽しんでいきますし、はい、楽しんでもらえたらと思いますし、
うん、
僕が好きなものも皆さんに楽しんでもらえたらなと思いますので、
うん、
ぜひぜひ、クラシックスさんの、緑のボヤージュ、平日まだまだチケットがあるそうなので、ぜひご覧ください。
そうだ。
多分ね、僕の出てる作品とか僕の好きなものに共感できる方は絶対好きです、
うんうん、
絶対楽しいです、
うん、
なのでよかったら見に行ってください
ね。回想シーンもあるから。
そうそう、そうそうそう、わかめと昆布のねダンスがね、おいちげえよ。
まあ、弾みで実現しねえかな。
なんかさ、くそー、なんか似てえな、そのシーン。弾みで言っちゃったけどさ、こっから回想シーンですって言ったら、なんかワカメと昆布の姿をしたのが何人か出てきて案内するんだよ、
うん、
回想シーン何があったのか、
うんうん、
くだらねえ。
終わった後にな、二つの意味でなっつってね。
そうそうそ
う。やりたいな、そういうコメディとかやりたいな。
やりたいな。来月ぐらいにこう、うん、ワンサイズのドラマとかでこう回想とかの話が出てくるかもしれないね。
そうね、うん、もう自分たちですぐ実現しちゃうから。
そうそうそう。
そういうのもやってまいりたいと思います、ね、さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は5月21日木曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など随時更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
わかめも昆布も好きですけれども、海ぶどうも結構癖になりますよね、中澤雅智と。
わかめとか昆布も好きだけど、お味噌汁はなめこ派です。山の幸も大好き。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さようなら。
山の味噌汁もいいよね。
山の味噌汁。
じゃがいも。
山の味噌汁。
いいじゃん別にその家。海の味噌汁も。
海の味噌汁。
いいじゃん別にその家。